ヨハネによる福音書第9章の35節から41節。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか？その方を信じたいのですか？イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が主を信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々はこれらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。私が神学校に在学しているときに、ルーテル学院大学、東京のルーテル学院大学に英語の先生がおられまして、オズボーン先生という女性の先生でした。先生はアフリカ系のアメリカ人ですかね。なので歌が上手で、よく黒人霊歌とかニグロスピリチュアルとか、そういうものを歌っておられたのが評判になりまして、実はその先生は全国を回ってコンサートされたんですね。でかなり伝道された先生でした。3年間しかおられなかったんですけども、非常に印象の強い、すごいでかい先生で、も横も縦もですね。でもうその先生と一緒にですね、ある教会にですね、コンサートのお手伝いに行った時に、先生歌った後にですね、アンコール何かありますかって来た時に、一人の方がですね、オールドブラックジョーを歌ってほしいって言ってですね、言われたんですね。だから先生はですね、その歌はですね、歌いませんって言ってですね、これは黒人の差別で、とってもダメなっていうか、汚いって、とにかく激しい言葉があって、私はこれはどうしても歌うことができません。そういうふうに言われてですね、違う歌を歌われたんですね。頼んだ方はですね、コンサートの後にですね、自分が知らなかったことでもあるので、先生にですね、大変失礼なことをしてすみませんってこう謝りに来られたんですね。そしたらオズボン先生はニコニコと笑いながらですね、いや、ありがとうございましたっつって、あなたがコンサートの時に聞いてくださったので、その歌がどんな歌かっていうのをみんなに伝えることができた。で、あなたが聞いてくれなかったらその話をすることができなかった、どうもありがとうございましたって逆に感謝をされてたことがですね、非常に今でも印象深いですね。普通なら怒ればいいところなんですけど、そうではなくして逆にキャンセルされたってことがですね、その人の心にやっぱり深く残っていったんだろうな。先生がですね、言われたのはですね、やっぱり聞かなければわからないことはたくさんあるんですね。聞くのを恐れてはいけません。そのことをですね、私たちにですね、教えてくださったように思うのです。で、イエス様によって生まれつきの目の不自由な人が今日は癒された、その最後の部分です。見えなかったものが見えるようになるという奇跡を通して、神様の国が来ていること、そのことをですね、示されたというのが今日の箇所です。また、そこにおられるイエス様が神のことを信じ、その自分が神の子であるということを今日明かしされた部分でもあります。しかしファリサイ派の人たちはそれを信じることができなかった。何回も目が見えるようになった人を呼んではですね、なんでだなんでだって聞いてですね、で初めからこう信じないのですから、実はそれは聞くってことではなかった。なんとか自分たちの意見を押し通してそうだって言わせようとした、これは聞く態度ではないという、そういうことなんでしょう。だからイエス様は最後に、あなたたちは見えると言っているところに、あなたたちの罪は残ると言われたのだというふうに思います。いろんな人がですね、牧師にもですね、相談に来るんですけど、いろいろ転々として回ってくるわけですよ。カウンセラーとかです、お友達とかですね。で、転々として最後に教会に来る人もおられるんですね。で、そういう人たちにですね、なんで教会に来たのって言ったらですね、ちゃんと聞いてもらえないからっていうわけですよね。 ですね。でもね、それぞれの人たちに多分聞いてもらってるはずなんですけど、聞いてもらえないっていうのはきっと あなたがこう聞いてほしいっていうふうに聞いてもらえないんでしょうとかですね言ってたんですけど、まあそんな話をしながらですね、非常に今でも思えてるんですけど、大体ですね、いろいろなことを話したりするとですね、まあ多くの人はですね、あ、それは私の経験からするとこんなふうに乗り越えたからこんなふうにすればいいんじゃないっていうふうに言われるっつってですね、でまあだからあなたもこうすればいいんじゃないっていうですね、それが嫌なんだってことを言った人が一人いるんですね。でこの答えっていうのはですね、相談者にとってはですね、多分ですね有効じゃないだろうなと思うんですね。まあ、人の話を自分の経験で解釈し判断し答えてはいけないんですよね、やっぱりですね。でその人はそういうことを聞きたいんじゃなくして、ただ自分のですね話を聞いてもらいたいだけなんですよね。まあ、その人の自分中心 の答えでは相談者はやっぱり満足しないんですね。で相談している方はですね、まず聞いてもらいたい、それが答えなんですね。ですからどうしなさいとか、ああしなさいとか、こうしなさいとか、そういうことではないだろうな。まず聞くっていうことがどういうことかっていうことをやっぱり、知らなきゃいけないなと、まあ、その話を聞きながら思っていました。まあ、聞くことによってですね、自分の判断を相手に押し付けてはいけない。まず聞いてですね、相手が自分で結論を出せばそれでいいんじゃないかなというふうに思うのです。まあ、イエス様は今見えるとあなたたちは言っている、だからあなたたちの罪は残る、今日言われました。まあ、自分たちの判断とか基準では見えていると主張しても実際は見えてないことがたくさんあるでしょう、まあ、そういうふうに言われたのです。まあ、自分のことしか考えられない人たちもやっぱりそれは同じだ、見えてないのと同じだと思います。まあ、口語訳には今あなたが見えると言い張るところにって訳しています。どうしても私たちは見えると言い張っている部分がある、しかしそれは本当は罪なのだということをイエス様が教えてくださったのです。自分の判断や基準だけが正しいのではなく、相手に同じ思いがあるということをまず考えながら今日の一日も過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか自分だけの勝手な判断に陥らずに、常にイエス様の御言葉を聞き、そしてその御言葉によって私たちが判断していくことができるように導いてください。今日も大江教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人ともにいて守り導いてください。病床にあるもの、悩みにあるもの、また打ちしがれているものにはイエス様が寄り添ってくださって守り導き、御言葉によって癒してください。今日も私たちに与えた務めを果たすために、あなたの聖霊の豊かな祝福を私たちにお与えください。このように祈り、主イエスキリストを通して御前にお下げいたします。アーメン。